はい、皆さんどうもこんにちは。ゼミごっこの時間です。この番組はとある大学の文化研究室に集う学生と教員が日常生活から卒論 SDGs までゆるくおしゃべりするポッドキャストです。というわけでゼミの先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、それじゃあ今日のディレクターは3年生の塩昆布担当ですので、塩昆布さんよろしくお願いします。
はい、3年生の塩昆布です。今回は、第3弾の進撃の巨人の回なんですけど、今回は、進撃の巨人で卒業論文ってどうやって書くの、
わーテーマがちゃんと
という回です。で、今回は、カープ先生のゼミに所属している4年生の桜子さんをゲストに招いております。
カープ先生のゼミの4年生の桜子です。
お願いします。
よろしくお願いします。はい、カープ先生のゼミで、桜子さんは進撃の巨人を題材にして卒業論文を書かれているということで、まあ、今回は進撃の巨人の愛とかそういうところも兼ねて、まあ、卒業論文どういうことを書いたのかなっていうのをちょっとお聞きしていきたいなというふうに思っております、う
ん、はい、
はい、
そして他の出演者も、
はい、で今回は、3年生あ違うそうそうそう4年生の焼きサバさんにも来ていただいております。
焼きサバです。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。はい、先生と先生と焼きサバさんはもう進撃の巨人界ではもう定番の
レギュラー、
はい、常連の方に、はい、なっていただいてまして、まあ、今回は桜子さんをお呼びしてですね、進撃の巨人についてもうちょっと深めていきたいなと思っております。
はい、はい、そうですね。進撃の巨人は過去2回はいつ出したんでしたっけね。今年ですかね。去年か。
1回は本当年末、
年末、去年の年末、
年末に出してますよね。81回目ですね。81回目年末に出してて、で年明けに84回目で、塩昆布ディレクターのリベンジ会があ
ったんですね。
本当はこういうことが喋りたかった
。
でそこでなんか卒論とかどうやって書くのかねみたいなね、うんうん、話をしてましたよね。
はい、
というところで今日桜子さんに来ていただけたということで、すいません、ありがとうございます。
ありがとうございます。
春休み中に
隣のカープ先生のとこからね
今通ってきました。
今通りました。そうなんです。今日ちょっとスタジオが移転してて、こう今まで僕の研究室の中でやってたんですけど、うん、今日はこれ何ゼミ室っていうんですかね、
ゼミ室
っていう学生が普段作業する場所にちょっとスタジオを移動してるんですけど、そうするとガラスなんだよね、壁が
丸見え、ちょっと恥ずかしい。
なんかね、誰も通らないんだけど、ほとんど、うん、ちょっとスタジオ感がね、こう、うん、オープンスタジオになってかっこいいですね、はい、という我々も慣れないところにわざわざゲストまで呼ぶっていうね
緊張
をさせてるっていう。すいません、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、番組のフォローお願いです。この番組は Spotify、Amazon Music、Apple Podcast、Google Podcast、YouTube Music から全世界に無料配信しています。各サービス内のゼミごっこ番組ページから番組登録してお楽しみください。というわけで改めまして、じゃあこの4人で今日は進撃の巨人について語り尽くすということでよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ゼミごっこ。とある大学の文化研究室からお送りします。
も桜子さんに、まあ、自己紹介を兼ねまして、まずですね、カープ先生のゼミになぜ入ったのかっていうところを、
まずなんか2年生の11月くらいにゼミ決めがあるじゃないですか、うん、はい、でなんかもともと2年生の春ぐらいになんかまあちょっと意識するじゃないですか、うん、ゼミ選びみたいな、
ね、どこにしようみたいな、う
ん、でなんかその時になんか大学のホームページでなんか先生たちそれぞれどういうことをゼミでやれるのかみたいなのをちょっとだけ見れるみたいなところを見た時になんかカープ先生のゼミいいなって思って、でなんか私のカープ先生のゼミの子はなんかみんな言うんですけど、もともと結構みんな心理やりたいって言って入ってくる子が多いじゃないですか、この大学が。でもなんか意外と心理がやりたいことじゃなかったみたいな感じで、意外と自分がやりたいことがその社会学のでなんかカープ先生が授業でやってるみたいな、なん なんか社会学から見るなんか自己とか人間関係が自分がやりたいことだったなみたいな感じで入ってくる人が多いというか、まあ私の代の子はみんなそんな感じで言ってて、で私もまあそんな感じで、その紹介文みたいなやつを読んだ時に、結構いいなと思って、でカープ先生のゼミ入りたいみたいなことをずっと言ってて、でなんか相談期間あるじゃないですか、
ありますね。
その時ってなんか先生の前で言うのもあれですけど、なんかもう結構熾烈な戦い、
本当にそうだったね。
そう、まあ人気のところはここもだ、このゼミもだし、私の入ってるカープ先生のゼミとかも結構人気で、その人気のところはなんかみんなもう決める前に先生のところに相談行っても、その時の反応で決めるみたいな、なんか反応良ければもう突っ走るみたいな、
もうなんか顔を何とかして覚えてもらおう
みたいな、そうその時の先生のなんか反応を結構見るみたいな感じあるじゃないですか、でそれで私ももともとは別に全然進撃の巨人やろうとかも思ってなくて、本当に、なんか普通に SNS とかなんか人間関係みたいなやつをなんか持ち込もうと思って、なんか3つくらい案を持ってった、持ってこうと思って、で普通に他の2つはまあそんな感じのなんか SNS とか人間関係がみたいなやつを持ち込ん でなんかもう1個なんかちょっと先生に覚えてもらえるような、受けがいいようなやつを持ち込もうと思って、でカンプ先生ってなんか結構授業中になんかアニメ、なんか鬼滅とかジョジョのなんかネタみたいなのを結構言うんですよ。
あ、そうなん
ですよ。
ネタを言うんだ。
そう、ネタをぶち込むみたいなやってて、あ、先生ジョジョ好きなんだみたいな。で私もまあそんなめっちゃ好きってわけじゃないんですけど、まあ一応アニメ全部見てる感じだったから、あ、なんかジョジョの話題行こうと思って、でなんか一回そのジョジョの主人公の変遷みたいな感じでやりたいみたいなことを言ったんですよ。でそしたらなんか、あ、いいんじゃないみたいなことをその相談しに行った時に言ってもらって、なんかその時に、私の、カープ先生のゼミは私の1個上の先輩も2個上の先輩でも進撃の巨人でやってる方がいらっしゃるみたいで、それを、カープ先生から言われて、今やってる子いるんだよみたいな、進撃の巨人で、みたいな、それを言われて、え、そんな進撃の巨人できるなら進撃の巨人がいいみたいな感じになって、進撃の巨人でじゃあやりたいみたいなことを言って、それでそのなんかそのままなんかやることになってみたいな。だからもともと進撃の巨人をやりたくてっていうよりは、まあなんかその打算的なか
忖度した感じ、
先生の受けを気にしてそっち方面になったみたいな、
あ、そういうことなんですね、
感じです。
いや、もうカープ先生からしたら嬉しいですよね、自分が、
そこまでして入りたいって思ってくれてるっていうのは、
もう言ったことないからこれ聞かれたら
いや、ぜひ聞いてほしい
ですね、これ
どう思うんだそんな思いで入ってきてくれてる言うかもしれないですね、そういうことですね。じゃあまあゼミに入った経緯は、まあ、そういう感じで、
進撃の巨人を好きになったきっかけは、私が小学校6年生の時で、まあ、ちょうど10年前になるんですけど、その時にちょうどアニメのシーズン1、第1期がやってる時で、でなんか巷ではもうすごい人気だったらしいんですけど、その時にはもうすでに、でもまあ普通に私も小学生も女児だったんで普通に少女漫画仲良しとか読んでたんですけど、でもう少年漫画とか全然読んだことなくて、まず知らなくて進撃の巨人自体、でその時に弟が、友達からその人気っていうのを聞きつけて、買ってもらったらしくて単行本を、でそれで弟がまずめっちゃハマって、でそれをめっちゃ勧められたんですよ、もう読めみたいなしつこく言われて、私も全然興味なかったんで、え、やだって言ってたんですけどなんかもうあまりにしつこいから、まあ、仕方なく読んだんですよ、そしたらもう私もめっちゃハマっちゃってそれで見始めたみたいな。だから先に漫画から入って後からアニメ見たっていう感じです。
その漫画 その単行本1巻目ですかね、1巻目、はい、だけを見て、あ、面白いってなるんですね。なんかアニメとか、あ、もちろんその漫画でもすごい人気はあったと思うんですけど、単行本1巻目って結構本当に ね、序盤の方だからそこだけ見てあ面白いってなってその後アニメ見るんですね。
そうですね。
何が面白いと思いました？
面白いと思っちゃいけない
から。全然全然そんなことはないんですけど。
えでも結構なんかあでも私がもう読んだ時はもう5巻くらいまで出てた頃5巻まで、弟が買ってもらっててそこから5巻くらいまでを読んだんですけど最初に一気に、うんうんうん、でもなんかめっちゃ展開が最初の方はまあ早い、
そうだねめちゃめちゃ早い。
そう1巻の終わりでエレン死ぬ、うんうん、2巻の終わりでエレン巨人になるみたいな、
そんな感じか。
なんか気になる展開、展開がもう早いからとにかく。でもなんか作者の人もなんか割となんかいろんなインタビューみたいなのとかでも、うんうん、なんかキャラの掘り下げよりも展開の速さ重視でやったみたいなこと言ってるみたいで、なんかもうその展開の速さがまあポイントなのかなみたいな。
そっか1巻からね5巻までバッと読めるには確かにそういう展開気になるみたいなところがないと読み進められないですよね、うん、ああそういうことですね。そういった出会いがあったと。
リヴァイの、
うん、
リヴァイの同担ですもんね桜子さんはね。
なんか私はもともと小6の時に読み始めたので、はい、まあ、普通にもう女児からしてもリヴァイめっちゃかっこいい、
かっこいいね
じゃないですか、うん、だからもうとにかくリヴァイ好きみたいな感じだったんですけど、うん、なんかもうだんだんとなんかもうキャラクターになんかキャラクターが好きで読むとかじゃの次元じゃなくなっちゃって、うん、なんかもうガビフロック嫌いって人結構多いと思うんですけど、うん、なんかもう私はもうなんか誰が好きとか嫌いとかもなくとにかくなんかもう紙視点で見てたんですよ。なんか誰かに
誰かを固定で見てた
んだ。そう、上から。そうだからなんか割とイエーガー派かハンジ派かみたいな感じで最後は結構分かれてて、うん、なんか地ならし止めさせた方がいいか、なんかもうそのままさせた方がいいかみたいな感じで視聴者とかでも分かれてたらしいんですけど。
そうなんだ。入り込んでた。
そうそうそう。
自分だったらどっちつくかそう。
私全然そんなのなくて、なんかもう割となんかもう紙視点で、もうどうなるかがとにかく気になるみたいな感じで見てたから、だからリヴァイが好きだからといってリヴァイに死んでほしくないとか全く思ってなくて、なんか逆にあ生き残るんだみたいな、
うん、
あーって思っちゃったぐらいに、そう、だからめっちゃリヴァイがとにかく大好きってわけではないんですけど、うん、でもね、そう焼きさばさんと喋ってたことがあって、リヴァイの魅力、うん、でそのまあ、強いとかかっこいいとか、うん、まあ普通にあると思うんですけど、うん、そのフォローの達人だなっていうのを喋って、
フォローの達人だなっていうのがあって
、うん、何話してたんだっけ、
ちょうど多分中央憲兵との戦いのシーンだったと思うんですけど、
なんか2個あったよね、
2個あったね、
そう確かこれ時系列的にじゃあ先に、うん、あのリヴァイ藩、
うん、
旧リヴァイ藩、うん、ペトラとオルオとグンタとエルドと、うん、まあ、エレンがその藩員としていて、なんか一応便宜上はなんかそのエレンが暴走したら止めるみたいな、
まあ、止めるイコール、まあ、
守るみたいな感じ でエレンがなんか巨人化の実験で穴の中で巨人化するはずだったんですけど、うんうん、巨人化できなくて、スプーンを拾おうとした時に巨人化しちゃうみたいな、うん、その時にペトラとオルオとグンタとエルドはなんかすごい敵意を向けるというか、あの何勝手にしてんだよみたいな感じで取り囲んで、リヴァイがそれを制止するみたいなシーンがあって、でその時になんかエレンがちょっと落ち込むんですよ、なんかあんなに信用されてないと思ってなかったみたいな、普段は結構普通の先輩後輩みたいな感じで接してるのに、なんかああいう感じになると急に敵意を向けられて自分は信用されてなかったっていうのを実感してちょっと落ち込むみたいな、でリヴァイがそこの隣にいてなんかちょっと語るみたいなところがあって、なんかそこでリヴァイが言ってたのがなんかそういうやつらだから選んだみたいなことを言ってて、なんかそのリヴァイもそんな言葉が多い方ではないけど、もう私の解釈的にはそのどっちもフォローしてるみたいな、そのなんだろう、エレンがまあ別になんだろう、わざと巨人化したわけじゃないからなくて、ないけど、まあそれでもうなんかなんだろう、刃を向けたじゃないですか、でそれに対してその判断をまあ間違えたみたいな感じで後でオルオかなグンタかなが言ってて、でなんかでも別にリヴァイ班のその人たちが悪いわけでもないみたいな、そういうやつらだから選んだっていうのはそのそういうんその判断を間違えたとかじゃなくて、そういう
ことが起こった時にすぐに
対応はできる、
そうそう、上、そう、上でなんかできなくなっちゃうとかじゃなくて、うん、すぐにそういうふうに、なんだろう、理性的な、うん、論理的な判断ができるっていう点で、うん、そういうやつらだから選んだっていうふうに言ってて、うん、だからエレンが嫌われてるから、エレンが信用されてないから、そういうことをしたんじゃないよっていうふうにエレンもフォローしつつ、そのリヴァイ班の人たちに対しても、その判断を間違えたとかじゃなくて、そういうことができる、すぐにそうやって情とかに流されるんじゃなくて、うん、ちゃんと判断ができるっていう風に、うん、どっちもフォローしとるやんみたいな、
うん、
そう、フォローの達人、
上司
いい上司すぎるみたいなでも一個ね、
中央憲兵と今までは巨人と戦うっていう状況だったのが、ちょっと考え方が違うから人間を相手に殺さなきゃいけないっていう状況になった時に、うん、エレンとヒストリアが多分連れ去られるシーンので、新リヴァイ班かな、とエレンじゃなくてアルミンとかミカサとかジャンとかサシャ、コニー、あと誰だっけ、誰
かいない、まあ、あとヒストリアとか、
あ、ヒストリアとかの、うんうん、でエレンとヒストリアが連れ去られる時に、それをなんとかまあ守ろうとして襲ってくる中央憲兵とリヴァイ班が戦うんですけど、うんうんうん、その時にそのジャンがその中央憲兵に銃を向けられて、
うんうん、
あと一歩でもう撃たれてしまうっていう時に、相手がためらったので、その
その隙をついて ね、アルミンが、
ジャンが撃てずに、うんうん、アルミンが中央憲兵を撃ち殺してジャンも助かるっていうシーン で、初めて人を殺してしまった罪悪感で、うん、アルミンがちょっと落ち込むじゃないけども、本当に結構吐いちゃったりして、
うんうん
うん、っていうシーンで、なんか僕が殺した人は僕よりもずっと人間的な人だったんだろうなっていうことを言ったアルミに対して、なんかまあお前の手は汚れちまったんだから新しい自分を受け入れろみたいな、うんうん、でミカサはそれに対して、なんかなんでそんなことをみたいに言うんですけど、うんうん、でもなんかお前がいたからジャンは助かったからありがとうみたいに、まずアルミンのフォローもできるっていう、でもそれを聞いたジャンが、なんか人を殺すなんて、なんかリヴァイの方が間違ってるって僕は思ってたんですけど、なんか次は確実になんかやりますみたいに言ったジャンに対しても、でもなんかお前は間違っていたのかっていう風に
フォローして、
フォローもなんかジャンのこともちゃんと、でもお前のそういうとこもちゃんと分かってるしみたいな、
その後そのジャンのそういうところ、うん、まあちょっとなんだろう、なんだろうな、
非常にな
りきれないところが、最終的にそのマーレ編ではそのファルコを撃てなかったのか、うん、軌道がそれたのか、ジャンの意思で当てられなかったのかはなんかちょっと濁されてて分かんないんですけど、こうファルコのことを撃とうとした時に結局当たんなくて、でもそれが最終的にファルコがいてくれたから、最終盤でファルコが巨人になって、
そうだね、兄たちを、
そうそう、乗せて戦うことができたから、うん、そういうところが最終的にその優しさがね、
そう、なんか
見抜いてでね、そこをどっちもフォローするっていう、
うん、なんか本人的にはどうしてもなんか強いキャラ、
うんうんうん、
ちょっと寡黙だし冷たい印象っていう風に受け取られがちだけど、なんかこんなに多方面にそう配慮ができる人なんだっていう風にね、思うとすごい魅力を感じるっていう話を、なんか30分くらいずっとして
あ、私が授業行った後
か、あ、そうそう
そう、あ、3人であれですね、事前にちょっと顔合わせしてっていう時にっていう話ですよね、はい、あ、いいね、そうそうそういう、うん、うん、そうそうそう、いいよね本当リヴァイ気使ってんなって、前もこういうこと喋ってたから僕、
うん、言ってましたね、
本当に気使ってんなって、この年になるとよくわかるわ
そう、もう一個ハンジがサネスになんか拷問しなきゃいけなくて、
はいはい
はい、でなんかもうハンジがなんかこういうの順番だみたいなこと言われて、ちょっと苦悩するみたいなシーンがあって、で漫画ではそのいろいろそのシーズン2、あ、違う、シーズン3か、シーズン3のパート1かな、うん、のその王政編の編が結構改編されてて、
うん、
なんかエレンとヒストリアが連れ去られるのは原作だと2回
連れ去られるんですけど、うん、アニメだとそれがまとまって1階になってて、うんうん、でそれの関係上で最初そのあのサネスを拷問してた時はエレンたちはいた、うんうんうん、漫画だとそこの場にエレンとかはいて、うんうん、でハンジがちょっとイラついて机を蹴るんですよ、うん、その自分の今の状況とかにもう、うん、なんかむしゃくしゃして机を蹴るんですけど、そこにエレンが来て、あ、どうしたんですかみたいな感じになった時に、うん、あ、ちょっとゴキブリがいたんだよみたいな、うん、でも私の今の一撃で粉々に消し飛んだみたいなことをハンジが言うみたいな、ごまかすみたいな、うん、自分のその弱音を言えなくて、あのエレンの前ではちょっとごまかして、うん、まあ、虚勢張ってるみたいな、うん、でアニメだとその時にはもうエレン連れ去られていないから、そのエレンの役がリヴァイになるんですけど、その時には、ハンジがその机を蹴って、でそこにリヴァイ来て、まあ、ゴキブリがいたんだよみたいな感じでハンジも同じことを言うんですけど、うん、そこの後がちょっと変わってて、リヴァイが、あ、でもお前の今の一撃で粉々に消し飛んだなみたいな、リヴァイがそれを言うみたいな、だからなんかそう
本当に優しい。
リヴァイは多分悟って、うん、
全部分かった上で、
そうそうそう、もうごまかしてるというか、その弱音隠してるなっての分かってて、うん、でもまあ知られたくないこと押し量った上で の,
乗ってあげるの、
そうそうそう、
ゴキブリなんていない、
いないのにね、
察したわけだ、
察してあげて
っていう見解すごい多方面に気を使える人ですね、うん、
本当に
そっか、
すごいなっていう。
桜子さんの家にはリヴァイの祭壇があるというふうに、
はい、
言ってますけど
私が言っちゃった。
ごめん。
素晴らしいね。
秘密だったらしいです。
秘密だったんだ。
秘密じゃないけど全然。
はい、どんな祭壇、どんな
祭壇っていうか、普通にグッズ、
グッズの。
まあそれを通称祭壇って言います。祭壇、うん、それ本当になんていうの、宗教的な何かがあるとは僕は思ってない。
祀ってるっていうよりかは、まあ、
並べて、
並べてある。
神棚じゃないんだから。
なんか全然私はなんかなんだろう、なんかトレーディング系のグッズ、うん、でなんか。他のキャラ出ても全然交換とかは全くしなくて、うん、全然なんか、
まあ、誰が来ても、
そう、誰が来ても全然大丈夫なんですけど、まあ、その小学生の時はリヴァイが好きでリヴァイを集めてたし、うん、まあ、さっき話してたみたいにもうどのグッズにも絶対リヴァイは
いるもんね、
ラインナップされてるから、
そうですね、人気キャラだから、
うん、絶対いるわな、
豊作って言ってましたけど、さっき
豊作だよね、
豊作なんだ、
だからまあリヴァイだけその別で、飾ってるんですけど、
リヴァイコーナーをこう、
そうそうそうそうちょっと待ってくださいね、
すごいな、うどん娘さんも祭壇あるって、
うどんもすごい
ことになってます
か、すごいことに目撃者が言ってます
何のグッズ、
あの人ポケモンすごい好きなんだけど、もうその推しキャラのなんかキャンバスこんぐらいのサイズのやつが勉強机に飾ってあって
勉強してない
勉強机のスペースをもう全部グッズで埋まってるみたいな、でなんか卒論発表会の日になんかそのキャラのぬいぐるみを持ってきたんですけど、それがその祭壇のすごい中核にいるでっかいゾロアだったみたいで、それを引っこ抜いてきたから今祭壇がもう崩れてるとか、
バランスがね、
そうそうそう、ご本尊だったんだね。あ、そして桜子さんです
。すごい、すごい。
え、なんかすごくない
です か。
これはすごい量。教えっていうか、なんかクローゼットの一角を、
あ、そうです、そうです。クローゼットの
閉めてる
三段ボックスの真ん中。
あ、
ボックスのところ。
カラーボックスなのかな、ボックスの。
え、すごい。
これはね、皆さんにこれをね、説明するっていうとね。なんてこの突っ張り棒を使ってですね、まず、
あ、そうですね、
突っ張り棒を使ってこうぶら下げる系のグッズを、
おしゃれだ、
なんか収納の
なんかよく YouTube とかで言うアイディア集みたいな、ね、
そうキーホルダーとかそこにかけて、
確かにキーホルダー飾りにくいもんね、
あ、箱にぐちゃっと入れてたけどめちゃくちゃおしゃれだ、めっちゃ
突っ張り棒を突っ張ってそこにこう
かけて、
うわ、センスいいな、
キーホルダー系を飾りつつってことですね、
うん、そうですね、で中の方にフィギュアとか、
アクスタとか
めちゃめちゃたくさんあるな、
すごい、本当にめっちゃ、
いやでもまだ全然いっぱいある、
まだまだ一部なんだ
そう、タオルとか、
あー、はいはいはい、
今ねちょっとスマホで見せてもらってるんですけど、なん、え、じゃああれだね、 博物館と一緒だ、あの飾られてるのはごく一部で、この奥に収蔵品がありますみたいな、
まだあります
まだありますその一部だけ出してますみたいな、そういう感じなんだ。
一部でもすごいのに、
ね、だってなんか隙間がないもんね、
もうなんかお母さんになんかもうこんなところにみんな閉じ込めたらもう酸素なくなってもこの中に入るだけにしたりって
かわいい
ママ
お母さんいいコメントですね。
そうですね、
これすごいな。これは何、普段は別にそんな拝むとかじゃなくてこう視野にちょっとチラッと入るぐらいの感じ、
あでももう閉じてあるんですよ。
あそう、たまに開けてこう、
たまに
本当に神棚じゃないかそれ
そーっと開けている
な今日も、
いるな今日も、
ちゃんといる
ちゃんといるって、
ちゃんといるって閉めるまた
閉じられてるんだ、
閉じられてます、
閉じられてるんだ、
カンガチャガチャして
今日もいるね、
いるねこのお気に入りを今日も、
かわいい、
あかわいい、
これはマーレに行った時のスーツのやつですね、旅行スタイルというかね、
はい、
でサンリオとのコラボなんですよね、
はい、あそうなの、
バットバツマルのバツマルっていうのがついてて、
コラボ商品なんだこれ、
はい、でなんかこれ多分第2弾のやつになってて、うん、第1弾の写真もあって、うん、ちょっと待ってくださいね、これあのアキさんと、
うん、
あのこのゼミの、
はい、
アキさんと一緒に撮ったなんですけど、
はい、
これ
あーかわいい、あーやっぱその目がいいですね、松丸くんのね
なるほどね、
すごいリヴァイっぽい、はい、
リヴァイは松丸だね、確かに、
うん、でもさっきすごいこと聞いたんですけどライナーマイメロマイメロ
めっちゃ面白い
ライナーマイメロの、
えコラボされてんの、合体してんの
かな、えなんかえそういうなんか被ってんですか今みたいな感じで、
あそうかな、うん、なんかペアになってるんですよね、マイメロとライナーが
面白い、そんだけなんかデフォルメされた感じのね、うん、絵柄だったら違和感ないかもしれないけど、あのね、
あの
原作のいかついあれに、う
ん、でもその絵もあるんです
、本当に、あ見たい見たい、
進撃の巨人とだってサンリオピューロランドってもう対局、
もう本当にね
そうだね
サンリオピューロランド全然違
いますね、ユニバーサルスタジオジャパンじゃないからね、
あそういう感じね、なるほどなるほど、
かわいい、
あかわいい、
肩乗りですね、肩にマイメロちゃんが乗ってるみたいな、
まあ、確かにライナーには必要な存在かも、うん、マイメロみたいなのが、
あれこれのライナー版だとなんか、
あひげはちゃんとある、
ちょっとリボンがついててみたいな、
かわいい、
あそっか、マーレ編のね、うん、ライナーだもんね、あだマーレじゃなくてもひげ生えてるか、もともとありますよね、あれなかったっけ、
もともとはなかった
なかったですよね、あそっかそっか、
なんか新郎が現れたのかなっていう、
振動がね、
ストレスですね、
そっかそっか、
あれが求めてんだそういうグッズ、ここ桜子が求めて
るのか、桜子が求めてるのかな、
でもまあ需要あるから出るんでしょう ね、
あしょうね、
まあね、まあ
結構年齢層高めなんですよね、進撃の巨人って
ファンが、
うん、なんか最近のアニメファンって若いじゃないですか割と、進撃結構なんか高い、
まあ10年やってましたからね、
それは桜子さんから見て高いなと思う感じなの、
あそうですね、
あ自分より上という感じなんですね、
まあ、結構お姉さま方はそのなんだろう、リヴァイ兵長とエルヴィン団長の妄想みたいなのがお好きな方が多いイメージ、
あなるほど、その辺のカップリングというか、
はい、
シッピングがあるわけですね、
お姉様方はそういうのを
お姉様が
好まれているという
好まれている
がありますね。
いいですね。そう、あの桜子さんがねリヴァイ推しだということだったので、リヴァイについても語ってもらおうと。
語り漏れがあったので。
語り漏れがあった。よかった。ゼミごっこ。
ゼミごっこ。ゼミごっこ。ゼミごっこ。では桜子さんの進撃の巨人で3つ好きなシーンを教えていただきたいんですけども、
はい、
3つね、我々のやつは前回言ったんだよね、
はい、
そうでした、
ということで、はい、うん、じゃあ桜子さんにも聞いてみようというですね、うんうん、
は
い
は
い、
ちょっとお聞きしたいですね、
ね、はい、で3つ持ってきたんですけど、なんか大変申し訳ないことに2つ被っているということで、
おー素晴らしい
でも
素晴らしい、はい、かぶってるんですね、
かぶっていて大変申し訳ないんですけど、
いやいやいやいや
で、あじゃあまず1個目ですね、1個目が多分焼きさばさんとかぶってて、うん、4巻の14話の現象的欲求っ ていうところ、
うんうん、で、まあ、理由、ね、ここね、
そう理由もマジで同じですね、焼きそばさんと。
同じだった。
基本的にはあのサントラ BGM がかかるタイミングが、
うん、神だよね、
神っていうことでそうですね。でなんかあの焼きそばさんはなんか結構その前のあのイアンのイアン・ディートリッヒ、
うん、イアン隊長
のところとかがなんか好きみたいな言ってたと思うんですけど、うん、私は個人的になんかそこのシーン結構苦しくて見れなくて、
あ
そうなんかもう通しで見ると結構きついなって思っちゃうシーンで、
うん、
でもここの、焼きそばさんも言ってたあの岩を岩で穴を塞ぐシーンがもうめっちゃ好きで、そこがピンポイントで好きで、でそこだけ何十回と見てるんですけどもうねサビが来るねタイミングが
ちょうど岩を置くシーンでサビが流れるようになってるっていうのが
最高です
ね、あそこ
で。なんかそこを何回も見てるんですけど、そこをなんかもう見るたびになんかもう全部がいいなって思えてきて、
うん、
なんかアルミンのなんか一気エレンみたいなのとか、あのエレンのこの中身がずっと喋ってるじゃないですか、ね、そこに至るまでなんか戦えみたいな戦えみたいな、
戦えってずっとなんかつぶやいてるよね、
そうそうそう戦えもいいし、そのエレンの外身のあのこう岩をこう、うん、こうする時の叫び声、うん、もう全部良くて、
ちゃんとリンクしてるよね、
中身と、そうそうそう
そ
う、
巨人の体、
それをなんか全部あの一個一個に注目して何回も再生するっていうのが、
ほうすごっ、
今回はアルミンに注目し て、はい、次エレンの中身、
すごい、
エレンの外身みたいな感じで、
すごい、でも何回でも楽しめるね、そうやって見ると
そんな楽しみ方があったんだあのシーン、
そう見てほしいですね。
あ確かにそのシーズン1でそのシーンを見た時はすごい熱くなるんですけど、ね、なんかどうしても本当に序盤だから、うん、なんか私の中では結構そこ通り過ぎていくとどんどんそこの熱がだんだんなんか弱くなっていって他のシーンにすごい集中しちゃってたんですけど、まあ そこのシーンだけ繰り返して見るほどね素敵なんですね。ちょっともう一度見直したいですね
見直さないといけない
ですね。そうですよね、
もう冷めることのない、
いやーすごい、そんな咀嚼できるシーンなんだ、はい、そうですね。では2つ目のシーンを聞いてもいいですか、
は
い、
2つ目は先生と同じ被ってるんですけど、うん、12巻の50話の叫びっていうところで、
うんうん、
あの先生が言ってたあのエレンとミカサが巨人に、まあうん、あの襲われて死にそうになってるところでミカサがちょっと告白めいた発言を、はい、するというところで、そうですね。で、
あそこね、はいはいはい、
でなんか私はですね、なんかそのエレンはいつも守られる立場じゃないですか、
うん
うん、ミカサに、
うんうん、
でそれがなんかその逆転するみたいな、うん、そのエレンがミカサをまあ守るというかっていうのがいいなっていう風に思って、うん、なんかエレンってなんかその前回のやつでもなんか、うん、エレンあの時はまあ別にミカサのことを好きとか思ってるわけではないじゃないですか、うんうんうん、多分、うんうん、なんか
多分
後から思ってあの大人になったからあの好きだったって分かっただけで、うん、その最終の方ね、あの時は別に思ってないじゃないですか多分、
うん、
でもなんかそのもう正直あの時ってなんかたまたま相手がダイナの巨人だったからたまたま発動できただけで始祖の巨人の力を、うん、
確かに確かに、確かに、
そうあれはもう本当にたまたまじゃないですか、うん、あんななんか巨人にワンパンしただけで、
うん、ビリビリって言って
意味わかんない何もできるわけないじゃないですか、
うんうんうん、
けどなんかその好きって分かってないかも、買ったかもしれないけど、そのカッコつけちゃう感じ、かわいいみたいな。
かわ
いい。かわいい来ました。
かわいい。
かわいいっていうか、なんかなんだろう。なんか、お
ー、
みたいな。
おー、みたいな。はあ、我々前回そのシーンエレンがなんか、まあ、バカなんだろうなみたいな
何も分かってな
ない何も気づいてねえなみたいな感じで言ってたけど、そっか可愛いですね。かわいい、確かに、
なんかそれ、まあ、バカだなもあるけど、うん、なんかなんだろう、その女の子の前でちょっとカッコつけてるみたいな、
うーん、
おー、そっか。そういうね、ちょっと思春期っぽい男の子ね。
もろ思春期だね、あのね。
そうですよね。
15歳だからね。
あ、そっか。素直にもなれないしっていうところですよね。
あそこでカッコつけちゃうっていう。しかも漫画だと、そこの、あの、何度だって巻いてやるみたいな。これからもずっと俺が何度でものところがこう見開きなってて、もう巨人ドーン、エレン・ミカさんみたいな。ちっちゃいみたいな。
そうなんだ。
そう。なんかそれもなんかいいなみたいな。
あ、
すごい構図もね。
そう、本当。構図大事。
あ、そうなんだ。あ、確かに。あの巨人がダイナじゃなかったら、普通の巨人だったらもう
死んで
る。そこで死んでますよね。終了。
終わってますね。
確かに。
手のひらにね、パンチした
わけ。あ、そっか、確かに。そうは考えしなかったな。普通にダイナが来てて。ああ、そういうことですね。あ、じゃあやっぱり桜子さん的にも、あのシーンの時点では、別にエレンは、その、ミカさんに対する恋心には、まあ、気づいてないよなっていう感
じ。そうですね。なんかその後に結構あと何巻くらいだろう、シガンシナの奪還作戦の前に、うんうん、あのマルロが、
はい、
あの調査兵団に来るじゃないですか。でその時になんか他のサシャとかコニーがヒッチはなんかマルロのことグフフだからみたいな
言
うところで、なんかエレンはえ何なんかマルロ間違ってないじゃんみたいな、何も気づいてないみたいな
そういうことじゃないんだよってい
う。そうそうそう。だからエレンはもう鈍感なんですよ。なのになんかその後あのマーレ編入ってファルコがあのエレンのことを、敵だって知らずに、うん、あの病院に通うところあるじゃないですか。でそこでなんかファルコがなんか同期っていうかなんかその一緒に訓練してる子のを巨人にしたくないみたいなことを言った時に、うん、なんかエレンがそれは女の子みたいな、だからファルコがその女の子を守るために自分がその継承したいみたいなことを言ってるのに感づくみたいな。
あ、
そう、何があったの、そう、
確かに
分かるようになってるみたいな。
確かに女の子って聞けるようになったんですね。確かに、そっか。あ、じゃあもうその時点では結構なんか、まあ、
恋っ
ぽいことに気づける。あ、そっか。あ、何があったんでしょうね。でもまああのあれですよね。あの、マーレに来る前に、なんか、あの、104期のみんなで、なんか馬車みたいなのに乗って、なんか、俺はお前たちが一番大切だから、みたいなこと言って、すごい頬をみんな赤らめるシーンあるじゃないですか。なんか、ああいうところでももうすでにちょっとなんか、照れとか、そういうのをね、感じられるようになってきたのかな。なんか、エレンって照れを、なんか暴力とか、なんか、ちょっと強気な態度でなんか隠したりとか、なんか多分無意識的にやってると思うんですけど、なんかそういう場面がその1期とか2期とかでは結構目立ったなって思うんですけど、なんか赤面してるところは結構衝撃だったのでそうですね、そういうところで大人になっていったんですね。
ゼミごっこ
ゼミごっこ、
はい、では3つ目のシーンお願いしていいですか。
は
い、
3つ目は、17巻の69話の友人っていう回になってます。で、これは多分かぶってないシーンになってて、うん、でなんか私がなんか2年くらい前にツイッターで、あ、X で当時はツイッターだったんですけど、うん、なんか進撃の巨人の好きな回ランキングを作るみたいな、
うん、
公式からあって、うん、その時も私はこの回に投票したくらい、もうずっとこの回が好きで、でなんか説明とかした方がいいですか。
そうですね。
どういう場面、
どういう場面
みたいな。
どこの場面か。
そうですね。この回は、エレンじゃなかった。リヴァイの、うん、おじさん、育ての親の、うん、ケニーっていうキャラクターがいて、そのケニーが、まあ、中心になる回なんですけど、ケニーはもう、リヴァイと同等レベルの強さを持ってるキャラクターになってて、うん、でなんか13巻以降あの王政編っていうなんかちょっと小難しいところに入るんですけど、うん、そこでその調査兵団が壁の中の方にいる人たちと戦うっていうストーリーが展開されていく中で、その調査兵団にとっての敵対組織の中央憲兵の、まあ、トップみたいなのがケニーになって、だからリヴァイは、まあ、自分の育ての親 と戦うみたいな感じなんですけど、まあ、そんだけ強いケニーがもう死に際なのがもうこの回になってて、で、最初にケニーの回想、若い時の回想から始まって、始祖の巨人をこう継承してる、レイス家の人とのなんか、なんだろう、最初はその難しい
難しい
ケニーっていうのはそのなんか始祖の巨人のまあ力は全部をこう操れるじゃないですか、うん、その力を手に入れたいみたいな、自分が一番強くなりたいみたいなキャラクターで、最初はそのレイス家を襲ってやろうみたいな感じだったのが、そこのレイス家のウーリっていうキャラクターとこう仲良くっていうか、まあ友情めいたものをこう築き上げていくみたいな感じの回想がされてて、最初の方で、でまあ実際はでももうその時にはもうケニー死に際みたいな感じになってて、でまあ自分の人生をそこで思い出してて、そこにまあリヴァイが来るんですよ。リヴァイが来て、でその時に結構有名なセリフで、みんな何かに酔っ払ってないとやってられなかったんだなみたいな、みんな何かの奴隷だったっていうセリフがあって、それめっちゃ良くないですか？
めっちゃいいですね
そうで、それを言って、でケニーがそれを言って、でもケニーってさっきも言ったみたいに、もう自分が一番強くなりたいみたいな、大きい力を手に入れたいみたいな、だからまあ自分はまあ力に対する奴隷みたいな感じで言ってて、でその時注射を持ってるじゃないですか、巨人になれる、その後まあアルミンとエルミンどっちを選ぶかみたいな時になった時に、その使った注射をもともとケニーが持ってて、でケニーはまあ最悪自分それを打てばまあ普通の巨人にはなっちゃうけど、生き延びること自体はまあできるじゃないですか、で自分はもう強くなりたい、大きい力手に入れたいっていう風に生きてきたキャラクターなのに、最後それをリヴァイに渡すっていうのが、なんか自分は人の親になれないみたいなことをリヴァイに言ってたけど、いやなんだかんだみたいな、
確かに
最後それをリヴァイに託すっていうのが、めっちゃいいなみたいな。でまあさっきも言ったみたいに、最後にあのケニーがまあ死んじゃって生き絶えた時のこの下からのね、あ
構図
が、はい、ちょっとあるんです
けど、あ今手元に単行本が
黒子さんすごい構図を見ていらっしゃいますね、
コマの攻めますね、はい、
この
そこね、
こんな感じで、
桜子さんもともとそこの構図が好きで、
はい、そうですね、
で先ほど確認したらアニメでもその構図はしっかり守られて、
うん、書かれてた、
引きのやつ、
あ引きです、
あ、はいはいはい、
引きで下からちょっと
花があって、
地面ぐらいからですね、
そう花があって、リヴァイの後ろ姿、ケニーの、まあ、死に姿みたいな感じのこう煽りの構図がめちゃくちゃなんか素敵だなと思って、でずっとなんか心に残ってて、このシーンがずっと好きっていう、
そうですね、このシーン焼沢さん的にどうですか、さっきのセリフとか、
なんかさっきのこの構図に花が書いてあるよねって話をさっき3人でしてたんですけど、なんかケニーってやっぱりこのこんだけ、ね、今絶賛するような話をしてたんですけど、でも実際結構悪いことの方がやってると思ってて、いくらこのリヴァイを育てた生き方を教えたっていうふうには書かれてるんですけど、憲兵をたくさん殺したり調査兵団もたくさん殺してるから、なんかその人生の中のプラマイで言ったらそのマイナスの方が大きい人なんですけど、でもなんかこの引きの構図、そのさっき桜子さんが言った煽りの構図で花がちょっとちゃんと下に咲いてるよねって話をしてて、なんかちゃんと悪い人だけど手向けの意味で書かれてるのかなみたいに言ってたので、なんかすごい悪人だけどなんか憎めないキャラクターというか、なんかかっこいいなって思ってしまう、ちょっと悔しいんですけど
そうですよね、確かに花は結構他のシーンでも、どこだったかな、なんかリヴァイがなんか爆発して、リヴァイ死んじゃうみたいな、そんな時にもなんか花が描かれてましたよね。ちょっと私考察班ではないので、あの花がどういう意味持ってるのかはちょっとわからないんですけど、でもなんか、その今の構図の中にもね、花がちゃんと描かれてて、ちゃんと意味があるんでしょうね。こういう手向けの意味とか。
先生的にはケニーはどうですか。
いやーなんかどう扱っていいんだろうね、ああいうキャラクターはね。なんだろうな、結構悩むな、その最後、うん、そういうところで彼を許していいのか、許すべきなのか、ま
あ、
それは作者に問いかけられている気はしたかな。
あ、
こう許すっていうことをね、許していいのかっていうのと、やっぱりそれは許せないのかっていうのを、なんかすごい問われているような気はしましたね。だからさっきの花も、あの二人にとっても、まあ確かにこう手向けの花っていう感じはして、まあ、リヴァイが、まあ、彼に花をっていうようなところはあるかもしれないんだけど、じゃあそれを他のね調査兵団とかね、周りの憲兵とかがね、うん、同じように花を手向けれるかというと、まあそうでもないかなっていうので、だ僕はでも好きなキャラですね。
うん、確かにケニーね、そうですね、最後にそのリヴァイの胸にそう注射器をバッて託して息絶えますけど、なんか私はあそこのシーンはなんか結構、あ、なんかそういういい人に描いちゃうんだって思った際、
これはどうなんだろうね、やっぱ死ぬ時にはみんな善人っていうことなんだね。
そうなっちゃうんだなって、なんか
だからもっとこう貫いて悪いやつで死んでほしかったような気もするけど、
うそうね、でもなんかあんな鳴りでも、なんかでもなんかリヴァイに生き方を教えたっていうところではすごいなんか、ああいう人でもちゃんとできるんだみたいなちょっと思ってたけど、なんか最後いい人で終わるんだって思ったの。親にはなれないけどって言っていたけれど、なんかそういうと、うん、そこはなんかちょっと、いい人で終わらせるんだって思ったかな。
そうだね。
まあ、賛否両論ある。
そう、でもなんか悲しいな、死んじゃって悲しいはずなのに、なんか悲しいなだけで終われないからこそ、なんか魅力を感じるシーンなのかなって思います。
悲しいかね、あのシーン。悲しかった？桜の
悲しくはなくて、その、エルヴィンとかが死んだ時はもうみんな悲しいじゃないですか。
そうだね。
そう。でもなんか、その悲しいで終われない感じ、その、やっぱりケニーがやってきたこととか、考えたら、なんか、あ、悲しいな、ケニー死んじゃったって思えないじゃないですか。なんか、その微妙な気持ち、でもなんか、一応その、そこに至るまでに回想とかを挟んできて、なんかちょっと、なんだろう、なんか、ちょっと悲しい気持ちを生まれさそうとしつつも、
ね、
でも
まあ、情を渡せようとして、
でもなんだかんだ親にはなれないし悪いことやってるしみたいな、そうだからこそ、なんかそのなんだろう、アンビバレントな感情が生まれるじゃないですか。悲しいような気もするし、でもまあやってることひどいよなみたいな、だからそれが逆に魅力を生んでるシーンなのかなみたいな。
いや、作者結構ケニーのこと好きなんですかね。ね、ちょっと最後株上げようと、ね、
株上げようとしてる。
ね、
そうだね。
でもなんかウーリの影響も大きいのかなっていうのはすごく
思うので。あ、そうですね。確かに。
あの二人がなんか後ろ姿でなんか川なのか湖なのかを見つめて喋ってるシーンめっちゃ好き。
わかる。
ね、なんか、リブ、あ、違う、そうそう。エレンとアルミンみたいですよね。なんか川とか。
はい、顔を前に話をするって
ね、そういう友情みたいな、確かに、はあ、ありがとうございます。ではまあこちら3つがですね、桜子さんがお気に入りのシーンとして紹介していただきました。
はい、
はい、
あのすいません、エンディングの時間なんですけど、ディレクター、
はい、
今日卒論の話ということで始まったんですけど、卒論まで行き着いてないですけど、ね、
行き着いてないですね。ちょっと申し訳ございません。進行が
これはじゃあどうします。
これはちょっと次に、ちょっと卒論の話
完結編のこう最後
前編後編みたいな感じで、一応後編っていう位置づけにさせていただいて、卒論のことはちょっと次に話させていただくことはできますか。
もうそれで、はい、もう桜子さんも OK だった
よろしいですかね。
はい、
すみません、ありがとうございます。
すみません、続くということで、
はい、
はい、
次に続くです。
続くという、
To be continued、
To be continued、 さあ、そうですね、
本当だよね、アニメと一緒だよ、ファイナルシーズンじゃないのかっていう、
まだあるの詐欺みたいな、
なんだっけ、さっき言ったね、ファイナルシーズンだ、 パート1
パート1パート 2
完結編の前編後編みたいな
入れ子になってますか、ね、そうあるんだ、ね、そうですよね。思い出したら僕あれかネットフリックスかなんか見てて、うんうんうん、ファイナルシーズンって出てあ終わるんだと思ったら終わんない終わんない、
はい、まだある
だ僕ほんとずっと見てたからあの改めて今回、うんうん、だからやっとこうタイトルロゴでファイナルシーズンって出て、うんうん、あやっとここまで来たと思ったけどまだ道半ば
ファイナルシーズンだけで3分の1みたいな、
そうそうそうそう、
まあ、こっからだった
本当長いですね
登山かと思いましたけどということですいません、進撃の巨人まだ続くということで、
はい
はい、それじゃあ引き続きよろしくお願いします。
お願いします。